皆さんこんにちは。新刊ラジオ第448回3月12日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。このところですね、すっかり春めいてきましたね。なんか暖かい日が続きます。まあ、たまに寒い日もありますけどね。今日なんか本当に暖かい日でね、昔あのスタジオに温度計を持ち込んで、うわ16度だとか言ったのが懐かしい感じになってきましたけども、春といえば、どの企業にとってもね、新しいスタートを切る時期で、新社会人の方、またはですね、あの移動された方はですね、あの期待と不安が入り混じる時期なのではないでしょうか。3月だから移動はまだかな。でも4月から移動ですよね。まあそんな中でですね、社会人移動された方、転職された方、外資系の企業で働いている方どのくらいいらっしゃるんでしょうか。今回紹介します本はですね、講談社より出ております塩見薫著、外資の女という本なんですが、こちら外資の女、外資はね、あのカタカナで外資と書いてありますけども、皆さんご存知、外資系の外資です。あの外資系企業に対してですね、皆さんがどんなイメージを持ってるかなとか思いつつ、ちょっとオープニングで聞いてみたいんですけども、あの英語がすごい飛び交ってるとか、こう日本と違ってこう利益優先とか、なんかちょっとミスしたらクビにされるとか、まあそういうイメージいろいろあると思うんですけれども、今回はですね、そんな外資系企業で働く女性34歳の岩本京子を主人公としたミステリー小説のご紹介です。というわけでそろそろ参りましょう。新刊 GP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。
朝7時、東京都千代田区大手町。私は東京メトロ大手町駅の階段を軽快に上がり、地上に出た。目の前に薄茶色のレンガタイルを張った商社なビルがそびえ立つ。大手町アーバンクリスタルビルディング。その名にふさわしく、朝日を浴びた窓に映る初冬の光が、眩しいほどのきらめきを反射させている。通称外資ビルと呼ばれているこの8階建てのビルは、テナントの7割が外資系企業。私の勤務先は3階の一角を占めるバーモットトラスト銀行東京支店である。階段を上り終えて、重い鉄製の扉を開け、廊下を右に曲がった。今日は妙に廊下が暗い。電気のついていないオフィスがあるからだと気づいた。そのドアの張り紙に気づいて近寄ってみる。ブリュッセル証券東京支社は12月1日をもって閉鎖いたしました。長い間のご愛顧ありがとうございました。東京総支配人。またかと思った。外資ビルの中では日常茶飯事のことだから特に驚かない。ここ半年で5社目だ。支店撤退とともに上層部の外国人は本国へ引き上げていく。日本の会社のように記者会見で社長が泣いて頭を下げる場面はない。そして残された現地採用の日本人たちは別の外資系にたくましく転職していく。新陳代謝が活発なのが外資系企業の特徴だ。12月に入ると東京の寒気は増した。例年になく厳しい冬は日本海地方に豪雪被害をもたらしている。大急ぎで山手線の駒込駅に向かって走り、ちょうど入ってきた外回り電車に飛び乗った。右手でつり革につかまりながら、左手で兄にメールを打つ。おはよう。ご機嫌いかが。正月はいつ帰るのかお母さんに連絡すること。携帯をバッグにしまうと、日経新聞を取り出し、クライアントの株価を見る。これは毎朝の日課だ。西日暮里で地下鉄に乗り換えようとしている時に兄からのメールを受信した。
本日風邪のため自宅勤務。鎌倉には2日に行く予定。
早速返事を送信。休むなんて珍しいね。多分栄養失調だよ。ちゃんと食べなさい。ともかくお大事に。すぐに返ってきたメールを読んで思わず笑った。
自分のことを心配するように。
その日の仕事終わり、兄の家へ見舞いに寄った。
ところで京子、彼とのことはどうするつもりなの？ 離婚するつもりならするでちゃんと型をつけなくちゃ今後の見通しが立たないだろう。
あの人には普通の常識ってものがないのよ。なるようにしかならないわ。あ、それ風邪薬？
睡眠薬だよ。
そんなものを飲むのはやめた方がいいのに。
そうだな。
なんか変。どうしたのよ。
ねえ、京子。EPI が倒産しただろう。お前が辞めてわずか半年後のことだよ。あそこを辞めた本当の理由は何だったんだ？倒産することを知っていたのか？
私は半年前、エナジープラズマインコーポレーション、通称 EPI の東京支社を辞めて、バーモットトラスト銀行東京支店に転職していた。倒産のことは知らなかったけれど、実は経営状態が悪くなり始めているっていう話は聞いていたのよ。でも確かな情報ではなかった。
その情報はどこから得た？
あの人よ。突然電話をよこしたから、私たちの今後の問題について話し合いでもするのかと思ったら、そんなことは一切なし、いきなり転職した方がいいって言ったの。
経営状態が悪いことは中にいて気づかなかったの？
全然。なんでそんなこと聞くの？
実は俺は EPI の担当で社債付き投資信託を売ってたんだ。
私は兄の顔を凝視した。兄は私の仕事に関してはいろいろアドバイスしてくれたが、自分の業務内容については具体的なことを決して話さない人だった。お兄ちゃん担当だったんだ。大変だね。これから一体どうなるの？ EPI の倒産。2日前に起こったこの事件は連日テレビや新聞をにぎわしている。兄がその EPI を担当していたとは初耳だった。
ああ、参ったよ、本当に。
私のところも損失は出たけれど、壊滅的な打撃ってことにはならなかったわ。
そうか、よかったな。今日はわざわざ悪かったね。食料の差し入れはありがたかった。でも、人のことを心配するより自分のことを考えろよ。彼のことは早く忘れて出直した方がいいと思う。
そしてドアを閉めるときに笑いながら言った。
京子、お前は必ず幸せになれるから。
ありがとうと答えると私は手を振った。それが生きている兄の姿を見た最後だった。翌々日の12月17日、兄は死んだ。JR 中央線の荻窪駅から特急スーパーあずさに飛び込んで。
はい、というわけで以上、外資の女の冒頭部分をドラマでお聞きいただきました。ね、お兄さん一体どうしちゃったんでしょうね。電車に飛び込んだということなんですけども。ちなみにね、補足として、ドラマではあまり表現できなかったんですけども、主人公の京子さんはですね、本当にバリバリのキャリアウーマンで、英語はもちろん堪能ですし、男性顔負けの行動力もある人です。しかしね、実生活の方では、夫とですね、離婚寸前の状況にあって、またね、この後登場する新しい外国人上司とうまくいかないなど、苦労も絶えません。そんな外資の女の苦悩というのも、この物語の魅力の一つです。そしてですね、この後、京子さんはね、とあるきっかけからお兄さんの死に疑問を感じて調査を始めます。お兄さんはなぜ死ななければならなかったのか。そして新陳代謝が活発な外資系企業の中で、EPI が倒産したその背景とは一体何なのか。企業犯罪の犠牲となった兄の無念を晴らす京子が外資の闇に立ち向かうというストーリーです。はい、で著者の紹介なんですけども、著者の塩見薫さんはですね、第1回ダイヤモンド経済小説大賞優秀賞を受賞したという、ミステリー作家であり、また経済小説作家でもあるという方です。ミステリー界の大御所でですね、浅見光彦シリーズでおなじみの内田康夫さんもね、帯に推薦のコメントを寄せています。こんな感じでした。老若善悪入り乱れ、魅力的な女性たちが巻き起こす怪事件に 悲運にめげず立ち向かう外資の女の実に爽快なミステリーだということだそうです。そうね、主人公の京子以外にもですね、この魅力的な女性たちが多数登場するのがこの作品の見どころ。例えばですね、お兄さんの同僚で京子の事件解決に協力的な吉川麻美、京子の友人でありながら夫スティーブの浮気相手でもある三上瑠璃子、兄嫁であるがその死亡の直前に喪服を用意していたなど不審な行動が目立つ岩本道枝、あのお兄さんのお嫁さんですね。はい、まあみんなタイプがそれぞれ違うんですけども、まあそれぞれね、女性としての魅力を持ち合わせています。この彼女たちがね、事件にどう関わっていくのか、注目して見ていくと結構面白いですよ。本全体を通してですね、ミステリーの部分にはかなりこう引き込まれていきましたし、またですね、外資系企業の独特な雰囲気を感じ取ることができ、経済とミステリーという意味でね、僕としてはなかなか面白い本でした。ドンピシャですね、僕にとってね。はい、というわけで皆さんもね、ぜひお手に取ってみてください。外資の女、塩見薫著、講談社より定価1785円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。今回紹介しました外資の女、いかがでしたでしょうか。なかなかね、面白いミステリーなので、皆さんね、時間があるときに読んでみてください。余談なんですけども、皆さん本を読むときに後書きっていつ読みますか？律儀にね、本編を読んだ後に読む人もいれば、まあ、ついついですね、最初に読んでしまう人も多いと思うんですが、各言う僕はですね、後で読む派です。ネタバレをね、できるだけ回避したいのでね、ついついやっちゃうんですけども、でね、この本、外資の女にも後書きがあるんですけども、まあ、当たり前ですね。僕はですね、この後書き、非常にわかりやすいなと思ったんです。ほんとこのままね、新刊ラジオでね、引用したいくらいに物語の要旨が簡潔に書かれているので、この本に関しては、後書きから読んでみるというのもいいかもしれません。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、後書きは本来後で読む派、ブックナビゲーター矢島雅宏でした。